こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チーリン道標の歌は、音楽ライターの小貫信明がチーリンの約30年に及ぶ歩みを代表曲重要曲の背景とともにたどるノンフィクションである。単なる年代順のバンド誌でも楽曲ランキングでもない、長年の取材で蓄積したアーカイブに、本書のために行われたメンバーや関係者への取材を重ね、曲が生まれた時期の状況、制作に向き合う姿勢、受け手に届いた意味を結びつける構成をとる。したがって読者は基地のヒット曲をいつ流行したかだけでなく、バンドの変化や表現上の選択の中で捉え直すことになる。署名の道標は、楽曲がバンド自身の進路を示してきたことと、聴き手それぞれの人生で曲が果たしてきた役割の双方を想起させる。本書の目的は、国民的バンドとして定着した像をなぞることではなく、長期にわたり創作を続けた4人の軌跡を音楽と音場の手触りから読み解くことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読むベストアルバムという構成が30年の活動を曲から立体化する。本書の各話、チーリンの歴史を代表曲重要曲を軸に編み直す読むベストアルバムという発想にある。一般的なバンド年表はデビュー、作品発表、ツアー、受賞といった出来事を時系列で並べやすい。しかし、その形式だけでは各時期にどのような表現が選ばれ、なぜその歌が節目になったのかを十分に感じ取りにくい。小貫は曲を入り口にすることで、作品の魅力とバンドの歩みを切り離さずに扱う。読者は知っている曲に戻りながら、制作当時の位置づけやその前後の変化を追うことができる。これは全作品を網羅的に批評するディスコグラフィーとも異なる。広く親しまれた曲だけを消費するのでなく、重要曲を歴史の接点として置くことで、ポップな親しみやすさ、表現の更新、長い活動の連続性を同時に見せる方法である。曲順に聞くベスト版とは別の角度からチーリンの全体像を再発見させる編集といえる。次に、25年の取材アーカイブと新証言が公式情報だけでは見えない制作の周辺を補う。著者はミスチーリンを長年取材してきた音楽ライターであり、本書は約25年分のアーカイブを基盤にしている。さらに、執筆時のメンバーおよび関係者への取材を加えることで、過去の発言を単に再録するのではなく、30年という時間幅から活動を見直している点に特徴がある。音楽本では宣伝用インタビューや公的な経歴に依存すると、完成した作品の説明によりがちになる。本書は長期取材者の視点を通し、創作の現場に近い言葉やこれまで広く語られてこなかったエピソードを織り込むことで、曲の背後にある人間的実務的な条件へ近づこうとする。ただし、近い距離で取材してきた書き手の記述は、暴露的なアイマブ本とは性格が異なる。扱われるのは、私生活の興味本位の切り売りではなく、作品と活動の理解を助ける範囲の証言である。公式のバイオグラフィーと批評書の間をつなぐ資料性が本書の読みどころになっている。さらに、歌詞と制作背景を往復し、すでに知る名曲の聞こえ方を変える読み方、本書が提供する中心的な読書体験は、曲の背景を知った上でもう一度音源へ戻る往復運動である。読者の評価でも、知らなかった話を通じて好きだった曲を聞き返したくなる点や、本文中に歌詞が示される点が受け止められている。チーリンの楽曲は多くの聴き手にとって個人的な記憶と結びつきやすい。そのため、歌詞を固定的な正解に回収するより、書かれた時期や創作者の視点を補助線として受け取り、自分自身の解釈と並べて読むことに意義がある。例えば、一曲を恋愛、喪失、希望といった一般的な主題だけで処理せず、バンドの表現の流れのどこに置かれた曲なのかを知れば、言葉の選び方や音楽的な印象も違って感じられるだろう。本書は歌詞の謎解き集ではないが、背景知識が鑑賞を狭めるのではなく、複数の聴き方を開くことを示す。読むことと聴くことを相互に深める設計である。そして、大衆性と創作上の更新を長く活動を続けるバンドの課題として捉える。チーリンを30年の単位で扱う意義は、ヒット曲の多さを確認することだけではない。長期に活動するバンドには、広く共有される存在であり続けることと、同じ表現を反復せず創作を更新することの両方が求められる。本書は代表曲と重要曲を通して、時代ごとのバンドの位置や変化を追うため、この両立が一回限りの成功ではなく、継続的な営みであることを考えさせる。初期を知る読者には、現在へ続く表現の基盤を確認する機会となり、後年にファンになった読者には、すでに定番となった曲や活動がどのような文脈を持つのかを補う入り口となる。ここで重要なのは、活動の各段階を単純な成長物語にしないことである。曲ごとの表現には、その時点の思考や選択があり、後から見れば必然に思える歩みも当時には選び取られた道だった。 本書は国民的バンドという大きな看板の内側に作品を作り続ける集団の時間を見ようとする最後に、包括的な入門書である一方、革新的な転換期のいない求める読者には限界もある。本書は一冊でミスターチールインの活動を見渡し、代表曲を手がかりに理解を深めたい読者にとって、まとまりの良い案内役である。長年の取材と新証言、楽曲への着目が結びついているため、熱心なファンだけでなく断片的に曲を知る読者も全体の流れをつかみやすい。一方で読者レビューには、バンドに近い著者だからこそさらに踏み込んだ事情まで知りたかったという趣旨の指摘もある。特にプロデュース体制が変化した2013、14年頃について説明が十分ではないと感じた読者がいる。この受け止めは本書を評価する際の有益な留保になる。すなわち本書は対立や交渉の詳細を暴く調査報道的な伝記ではなく、作品を中心に活動史を照らす音楽ノンフィクションである。購入前にこの射程を理解すれば期待のズレを避けられる。曲の魅力と歴史の接続を求めるなら強みが際立ち、未公表の全内幕を求めるなら補助的な資料も必要になる。結論として、ミスターチーリン同票の歌はミスターチーリンを長く聴いてきた人、特定のヒット曲しか知らない人、そして日本のポピュラー音楽において一つのバンドが長期に支持される過程を知りたい人に向く。前者には記憶に定着した曲を新しい文脈で聴き直す契機があり、後者には膨大な作品群へ入るための見取り図が得られる。実用的にはショーで触れられた曲をプレイリストにして本と往復すれば、背景と音楽の関係を自分の耳で確かめられる。知的な利点はヒットの結果だけでなく、曲がバンド史のどこでどのような意味を持ったのかを考えられる点にある。同種のアーティスト本には年表中心の資料集、作品単位の批評、詩的な逸話を前面に出す伝記がある。本書が異なるのは、長期取材の蓄積を用いながら代表曲、重要曲を軸に歴史証言、鑑賞を一つの読書体験へまとめていることだ。ただし、制作体制の転換などの意味を徹底的に検証する本ではない。その限界を踏まえても、作品への入り口と活動史の外観を両立させた読むベストアルバムとしての価値は明確である。ご支援いただける場合は、小貫信明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。